If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。ついにこの地の巨人に来ていただきました。作家そして元外交官、世界のインテリジェンスの現場を知っていらっしゃいます佐藤勝さんです。よろしくお願いします。
どうも佐藤勝です。こんばんは。
佐藤さん、あのお体大丈夫ですか？なんかね、体いろいろ
大丈夫です。なんかね、はい、病気のデパートっていうか総合商社みたいな感じで、うん、前立腺がんでしょ、
うん、
それから一回透析になって、その後腎臓移植やったんですね、
うんうんうん、
でさらにですね、冠動脈狭窄なんて、90% も冠動脈、心臓の動脈が詰まったりとかいろいろやってます。それから最近ではね、腹視、ね、焦点が合わなくなって目の、
あ、
だから床とかがですね、
はい、
なんか立ってたりとかね、
でも
そういうような状態になったんですけども、
とても元気そうで、ね、
それはね、自然に3ヶ月ぐらいで治っちゃいました、は
い、いやでも本当に佐藤さんといえばもう膨大な著作がございましてですね、皆さんもね、佐藤さんの本をご読みになったことあると思うんですけど、佐藤さん今世界すごくみんなね混乱してて、
はい、
これがどうなるか見通せなくて困ってるんですけど、
はい、
佐藤さん今まず真っ先にこの世界今どうなってるかって聞かれたらどうお答えになりますか？
一言で言うとね、
うん、
戦争前夜、
世界大戦前夜、戦争前夜
だから、それをどうやって避けるかっていうのがすごく重要な話なんですよね。
それぐらいの危険性が今あるってことですか？
あると思います。
我々が得られる情報の中でどう判断していけばいいのかっていうのをね、教えていただきたいなと思うんですよね。
これなかなか難しいんですよね、
うん、
それでちょっと小難しい話になっちゃうんですけども、
はい、
やっぱり今すごく大切なのは過去の歴史を見てですね、
うん、
コーヒーショップとかパブから生まれてきた、
うん、
いろんな人が身分に関係なしに入ってきてそこで議論をしようよと、
うん、
そこから新聞が生まれてくると、
はい、
だから新聞は基本的に日本の場合株式会社ですよ、
うんうん、
株式会社なんだけども金儲けだけじゃなくて、例えば嘘のことを書いたらいけないとか、
うん、
そういった意味での公共権のルールがあったわけですよね、
はい、
それからテレビもその公共権のルールっていうのは、公共放送もありますけどね、それ以外は私的な企業ですから、うん、それを守ってたんだけど、今度出てきたインターネット空間っていうのは実は公共権にならなかったと思うんですよ。
とても鋭いご指摘ですね。
だからお金儲けのためのプラットフォームだ、
うん、
そうなるとそこで書いてることが真実かどうかっていうことよりもバズってそれがお金につながるなっていうところで動くようになっちゃった。
あ、テンションエコノミーってやつですね。
そうです。で、うん、そのために何が真実だろうっていうことを調べるのはすごく難しくなっちゃった、
はいはいはい、
そうするとね、結局ね、人間だと思う人、
うん、
だから茂木さんのこのラジオを聞いて、
うん、
世の中のことを理解する、この人が信用できるんだっていう、結局人になってくると思う。ただその人が今度インフルエンサーっていう形で見ちゃうと、基準はお金儲けがどうかってことが分からなくなる。
またお金儲けになっちゃうってことですよね。
ですからお金儲け以外の理屈で動いている人で、
うん、
世の中のことを考えていそうな人っていうのはどうやって捕まえるかっていうと、それはね、皆さんのある意味皮膚感覚とか直感のところが大きいと思う。直感は短期では間違えるんだけども、
うんうん、
中長期だと僕大きく間違えないと思ってるんですよ。
なるほど。なんかちょっといきなりズドーンと入るお話を伺ったところでございますが、佐藤勝さん、地の巨人をお迎えしてですね、情報型の時代どのように判断していればいいのか、いろいろお伺いします、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまず佐藤さんのプロフィールをご紹介させてください。佐藤勝さんは1960年東京都のお生まれです。同志社大学神学部をご卒業後、同志社大学大学院神学研究科を修了されました。神学、これ神の学問ってことですね。
そうです、
はい、1985年に外務省に入省されました。 国際情報局に勤務され、ロシア外交を中心としたインテリジェンス情報分析の分野でご活躍されました。その後は幅広い教養をテーマに数多くの著書を発表されまして、現在も精力的に執筆活動を続けていらっしゃいます。ということで、本当に今世界が見通しがつかなくなってしまったんですが、まずこれ、はい、佐藤さんが外務省でご活躍中だった頃のその冷戦、
はい、
あと二極化した世界っていうのが変わっちゃって、
はいはい、
佐藤さん今世界ってどうご覧になってますか？
世界はですね、19世紀終わりから20世紀初めの、
はい、
帝国主義時代のようなところに戻ってると思うんですね。
帝国主義時代。
ただね、
うんうん、
東西冷戦で二極化してる中で、
はい、
私はソビエトの末期にいましたでしょ。面白いんですよ。二重構造になってるの。
お、どういうことでしょうか？
例えばね、モスクワ大学の経済学部で、資本主義経済学科と社会主義経済学科があるんですね。
え、そうなんですか？
それで、
はい、
資本主義経済学科っていうのは、いわゆるマルクス経済学なんです、
うんうんうん、
資本主義っていうのはどういうような限界があって潰れていくかっていう、
はい、
社会主義経済学科っていうのは、
はい、
現在の主流派経済学、近代経済学なんです。
いわゆる近景を教えてるんですね、は
い、どうしたかというと、
はい、
近代経済学を弁証法的に解釈して社会主義建設に生かすと、
うん、
だから近代経済学の勉強やってるわけ。それで政治学って存在しないんですね。
はいはい、
政治学科じゃなくて哲学部の中に科学的共産主義学科っていうのがあって、そこが政治をやってるんです。
大前提なんですけど、はい、ロシアは今体制はあれは何なん？
今は資本主義体制ですけどね。
資本主義体制ですね。体制になってるのか一応。
で、私の時代っていうのはソビエト時代の今話してるんです
か、
うん
う
ん、
あ、今のソビエト時代の話か、
はいはい、例えば、うんうん、現代ブルジョア哲学批判学科っていうのがあるんですねこれはね、
うん、
デリダとかフーコーとかやってるんです。
いや、僕だからね、佐藤さんのちゃんとその国のこと知らないと何も言えないなって思いますよね。
だからこれは実は人でもそうだと思うんですけどね、
うんうん、
見かけとか世評でレッテルを貼っちゃうと面白くないんで、うんうん、やっぱりその人のことをきちんと知ると、それすごい重要だと思うんです。
佐藤さんが展開されてきた、いわゆるヒューミントでよろしいんでしょうか、
人による情報収集ですね。
これってどうしたら、このラジオを聞いてらっしゃる方々も、はい、人からね、いろんなことを知りたいって思っていると思うんですけど、
はい、
ヒューミントの実践において一番大事なことってどういうことでしょうか？
ヒューミントの実践において一番大事なのはね、約束を守ることです。
これね、
裏返して言うと、
はい、
約束できないこと、履行できないことについて軽々に約束しないことです。これが一つ。
うん、
約束を守ること、
うん。
あともう一つはね、業界用語でサードパーティールール、第三者原則っていうのがあるんですが、
はい、
例えば、今ここに、茂木さんと、私と土井さんという人が例えばいるとすると、はい、茂木さんから面白い話を私聞くんですね、
うん、
土井さんにそれを教えたいんです、
うん、
みんな実はここだけの話だけどないって土井さんに教えちゃうんですよ、
うん、
これをやると不眠と思うわけできない。土井さんに教えたいときにはまず茂木さんに、土井さんにこの話を教えたいと思うんだけど教えてもいいですか？
ちゃんと断る。
はい、それで断ってダメだよって言ったら教えない、
うん、
いいけども茂木が言ってたっていう名前は出さないでねと。
あるいは茂
木が言ってたっていうことでもいいんだけども、今度の日曜日までは言わないで、月曜以降だったらいいけど、
いわゆるエンバーゴってやつですよね、はい、
ですから、うん、その約束を守る、
うん、
そうすると信頼関係、あいつは信頼できる人間で、あの人は大丈夫だっていうことで自然に人間関係を通じて情報を取れるようになります。
これ佐藤さん逆に、
はい、
この人は信頼できるかどうかを見極めるにはどうすればいいんですか？
例えばですね、中国の話を聞くときに、
うん、
ところで中国の人口ってどれぐらいでしたかねって言って、中国の人口そうだな3億人だなとか、中国の人口90億人という人は中国の政治とか習近平体制がどうこうって言っても、もう話聞かないでいいんです。だからチェックを入れて自分が知ってる話のところで嘘をつかないかどうかっていう
今めっちゃ僕響きました、感動しました。例えば今人工知能で言うと、
はい、
ああだこうだ言う人いますけど、そうか、そういう時さりげなくトランスフォーマーってこうだよねとか言って、それで
そういう
時デタラメ言った人はもう信用しなくていいと。
そうそういうふうに思います。例えば私はよくこの AI の話を聞くときに、
はい、
さてラッセルのパラドックスどうやって解いたらいいですかねと。これはどういうことかというと、うんうん、 ある村に理髪師がいて、はいはいはい、自分でヒゲを剃る人、うんうん、男性だけですよ、うんうん、ヒゲを剃ってもらう人に分けると、うん、理髪師はどっちになるのかっていう話なんですよね、うんうん、
面白い話ですよね。
あるいは全てのクレタ人は嘘つきとそのクレタ人が言ったと。
はい。
でもねこれねチャット GPT に聞くとちゃんと答えてくるの。
ああ、賢いね。
実は論理的には答えられません。それ私どもは論理では答えませんと。これはですね、周辺のある一番多そうなところからみんなが納得しそうなそういう話を持ってきてるわけなんです。
うん、
その利用者に関してはですね、はい、そういう利用者はいません。そういう答えになりますねとか、なかなかね、お利口さんなんですよね。
佐藤さん、あとこれ、今すごく僕感動したんですけど、はい、ちょっとまた感動しちゃうかもしれないな。多くの方が、リスナーが、組織の中で働いたりしてると思うんですけど、はい、これ、どうなんですか？個人と組織の関係ってね、佐藤さんもいろいろ経験あると思うんですけど、はいはい、どう考えればいいですか？
私はね、うん、個人と組織の関係について、どうしたの学生から質問されるでしょ、
うんうんうん、
そしたらね、金閣に連れてくんです。
え？
あそこの庭のところにですね、
はい、
鯉の滝登りっていうのがあるんです。
へえ。
それで、おい、この鯉は今一生懸命滝登りをしてるよな
と、うん、
それ鯉が滝登りをしたら何になるかな。そしたらやはり賢い学生がいてね、竜になります
って言うんですよね。
その次質問するんですよね、
うん、
竜は存在するかな、存在しませんと、
うん、
ということはな、鯉は滝登りをしても無駄に終わると組織っていうのは水が上から下に流れるようにして存立してるんで、
あ、
上の言うことには基本的に従った方がいいと、
うん、
ですから適宜異論を唱えたり反抗したりするように見せるんだけども、
うん、
滝登りはできないっていうことを分かった上でやると。
すごい話ですね。
でもそんなことしたらブラック企業でも勤めろっていうことですか先生と。違うと、うん、世の中出たばっかりでそこがブラックなのか、
うん、
教育の厳しい会社なのか分かんないの、
うんうん、
例えば僕が外務省でロシア語の研修はイギリスの軍学校で命令されたのと、
うん、
朝の8時から昼の12時まで文法、午後の1時から4時まで会話、
うん、
その後ね、
うん、
ただ筆記すれば誰でもできるのよと、書き写しみたいな課題が1日7時間分あるの、うん、だから泊まり込みなの寮で、
うん、
そこのところで9時5時でその後っていうのは仕事できませんって言ったらロシア語身につかないの。
なるほど。
この場合には研修が厳しい会社っていうことなの。
なるほど。
ブラック企業なのか研修に厳しい会社なのか若い人たちよくわからない。その場合には5年上、10年上、15年上、20年上、25年上で5年ずつ区切って先輩を見て、一人も尊敬できる人がいなければその会社はブラック企業か
素晴らしい、
その会社とあなたの肌合いが本当に合わないんで転職を考えた方がいいと。そこで一人でも尊敬できる人がいた場合には、あなたが今厳しい状況に置かれてもそれは教育が厳しいからで将来あなたのためになるっていう会社かもしれないと。だから最終的には先輩で判断しようと、こういうふうに言ってるんです。
いやもうね、今の時間だけでも、もう短い時間にものすごい人生の知恵が凝縮してて、大変今日は感動している私でございます。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート。今夜は作家で元外交官の佐藤勝さんをお迎えしてお話を伺っているのですが、佐藤さん、来週ね、佐藤さんのいろいろ人となりとか、どういうふうに学んでこられたかってお聞きさせていただきたいと思うんですけど、
はい、
もう明らかにすごい才能で大活躍されていらっしゃるわけですけど、これどうなんですか、人が世間で活躍する条件っていうんでしょうかね、何がきっかけになって活躍できるようになるんですかね。
それは本当にわからないですよね。ただね、うん、逆に活躍してる人どうとっていうふうに見るんじゃなくて、
うん、
例えば私の父親なんていうのはいつも言ってたんですけどね、自分の家族をちゃんと守ってやりたいことをさせてやる、そこのところっていうのが自分の夢なんだって言ってる。
立派なお父様ですよね。
でも、うん、それはやはり戦争を経験したっていうこともあるし、いろいろあると思うんですけどね。だからそこのところで有名になるならないっていうよりも、どうやって幸せになっていくかってことだと思いますよね。心のありようがすごく重要だと思う。
佐藤さんのじゃあお考えでは、はい、その有名無名とか活躍してる人ないってことはあまり大したことじゃない。
全然関係ない。それよりもその心のありようだと思うんですよね。
うんうん、
それで無名な中においてもたくさんの人たちがいて、その人たちにはそれぞれの人生の物語があるから、
うん、
それは有名な人、あるいは総理大臣になる人、ノーベル賞を取る人も一人一人の人生の歌詞ってみんな一緒じゃないかな。
素晴らしい。
それで、いや、それで今、このリスナーの中には、いろいろ自分の夢とか自己実現したいと思ってた特にお母さんたちの中でね、
うん、
子育ての中でそれ、なんでできないんだなってフラスト感じてる人も結構いると思うんですけども、うんうんうんうん、その今自分のいるところで、お子さん育てていてっていう、それもやっぱりすごく素晴らしい人生だし、大きな価値があると思う。
うんうんうん。
だからあんまり有名無名と、インフルエンサーだって必ずしも幸せかどうか分かんない。たくさんお金があっても。
どうなんですか今のね、学生さんとか若い人は、インフルエンサーどうしても憧れちゃいますよね。
ところがね、私が教えてる学生たちはね、
うん、
かなり早い段階で、一緒に輪読で本を読ませるんですね。
はい。
そうすると面白いことが読書になっちゃって、
うん、
インフルエンサーとかそういう方法に関心を持たないんですよ。
なるほど。
それと同時に、勉強を続けたいから、40代の半ばまでもきちんと勉強を続けられるような会社はどこだろうとか、あるいは本を読むっていうことに対して、後ろ向きじゃないような業態っていうのはどこだろうとか、そういう基準で選んできますよね。
優先順位がちょっと変わってくる。
変わってくるんです。楽しいことが変わってきて、それから私は学生たちに強く言ってるのはね、
はい、
今、告白って知ってます？
え？
どうなってるか。
あ、学生たちの告白、はいはい、どうなってるんですか？
これ非常に私問題だと思ってるんですよ。
はいはい、
あのリスナーの皆さんの問題提起したいと思うんですけどね。だいたい3回ぐらいデートすると、告白しないといけないと。
うん、お？
そういうふうな暗黙のルールがあるんですね。
へえ。
それで告白しないで深い付き合いになるっていうのは、それは別カテゴリーの人。
うんうんうん。
それで告白を拒絶されるでしょ？
うん。
そしたらその二人は永遠にもう会わないんですよ。
え？
それで告白を受け入れるでしょ？
うん。
そしたら、他の異性と会うときはですね、
うん、
告白を受け入れて付き合っている相手の了承を、それこそさっきのサードパーティールールみたく事前に得ないといけないと、
うんうんうん、
だから人間関係が狭くなってしょうがない。
なるほど。
男女関わりなしにいい友達たくさん作るっていうのが重要だから、
うんうんうん、
告白をするなよと。それ大体その告白するのは男の子ですからね、
うんうんうん、
だから女の子には告白される隙を作るなよと。この告白っていうことが起きると、その後人間関係が狭くなってどうしようもないと。
なんか律儀なんですね、はい、今の子たちはね。
結構律儀で保守的。だから私はね、竹取物語を読ませてるんですよ。最後ね、かぐや姫は、
うん、
天から使いが来るでしょ、
うん、
それで羽衣を着るとこの世にいたこと全部忘れちゃうんですよね、
うんうんうん、
だから最後手紙書くわけなんです。ごめんねってみんな私にいろいろと関心持ってくれたんだけどもと。でも私月から来た人間でさと、みんなと生きる世界が違うんだよね。で、帝からもね、いろいろと言葉あったんだけども、ごめんね、と袖にしちゃって。でもみんないろいろお世話になって、お父さんお母さんもありがとうね、育ててくれ。でもね、この羽衣かぶったら全部忘れちゃうんだな、みんなのことは。じゃあ次のステージに行くからと。ここからみんな学ぶんだと。大学時代のことで、そこの人間関係っていうものはまた社会に出てから、好きなこととか、価値観とか変わってくると、
うんうん、
だから花束みたいな恋をしてはちゃんともう一回見直してみろと。あれは社会に出てからフェーズが変わっちゃったから麦と絹はうまくいかないんだと。だから学生時代のところではここで時間が止まると思うなと。そのためには告白文化っていうのは私は非常に有害と思ってるよ、こんな話してるんです。要するに男女関わりなしに幅広い友達、また学生時代に自分自身の失敗も話してですね、深付き合いしてしまったがゆえに今他のところで活躍してるんだけども、もう連絡取れないと、
うん、
そういうような面倒くさい付き合いをするよりは、40代50代になっても連絡を取れるような煮詰まらない関係を持っておくと、後でそれ非常に生きるようなんて話してるんですよね。
そうか、いや素晴らしいな佐藤さん。こんなね、素晴らしい佐藤さんがどうしてこの世にできたのか、そしてどういう勉強されていらっしゃるのか、来週さらにたっぷり伺います。そして佐藤さんの夢はね、何なのか聞きたいですよね。佐藤さん、本当に素晴らしいお話ありがとうございます。
どうしました。
来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
ということで、今夜は佐藤勝さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました Dream Heart。今夜は作家で元外交官、世界のインテリジェンスの現場を知る佐藤勝さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。あの、僕ね、佐藤さんもちろん前にお目にかかったことあるんですけど、改めてすごい人だね。いや、 地の巨人と言われる理由がよくわかりますよ。やっぱりね、考えてきた、学んできた時間の積み重ねがすごいんだよね。だから何かこちらからご質問しても返ってくる深さ、幅の広さ、そして人間性、いや素晴らしいなと思いました。皆さんいかがでしたか？佐藤さんのねお話聞くと佐藤さんの本読みたくなるでしょ。ぜひね、番組をきっかけにね、佐藤勝さんのご著作たくさんございますので、お読みいただけたら嬉しいなと思います。そしたらね、この番組も皆さんと何かその本をつなぐ大事な役割ができて、私としても嬉しいなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も佐藤勝さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。